今日は幸いの子ということで、しどめぐみ伝道師お願いいたします。
4月も最後の週を迎えております。この4月から新たな生活をスタートなさった方もおられるのではないかと思います。すぐる日曜日にはこの教会の教会総会が開かれまして、今年も新たな出発を始めることが許されたことを本当に感謝しております。教会のためとして集められた幸いに感謝しつつ、またこの地上での一回りの時を歩むことができるようにと祈っております。聖書はマタイによる福音書の13章44節において、私たちのこの地上の旅というのは、地上の歩みというのは、畑の中に隠された宝を探すような旅だと、そのように言っています。ある日旅の途中で畑の中に宝が隠されているということを知り、その畑を高いお金を出して買う商人のように、私たちはいつも神様の祝福と守りと導きとを求めているということが言えるでしょう。先日ニュースで、難民の子どもが化学兵器によって苦しんでいる痛ましい姿が映し出されたのをご覧になった方もおられると思います。子どもたちをそのように傷つけた人間の大人の罪、また子どもたちの悲惨な姿に本当に胸が苦しくなるような思いがいたしました。また私たち一人一人もそれぞれの悩みを持って、またそれぞれに課題を与えられて、その中で苦悩したり、苦悩しまた迷い、時として大失敗したりするような、そんなようなのが人間であるのではないかと思います。また人間関係の破れを経験したり、また愛する人との別れを経験したり、そのような場合もあることと思います。しかし私たちは先ほどの畑の中に隠された宝を見つけるように、いつも神様の祝福と守りがあることを気づかされるのです。私たちが経験している全ての事柄の中に、苦悩の中にさえ必ず神様の大きな祝福が隠されているということを知るのです。そして人の悩みや苦しみを超えて、神様の恵みはそれらに勝ってはるかに大きいことを知らされるのです。先ほど共に読みました旧約聖書の創世記の35章18節にはこのように書かれています。ラケルが最後の息を引き取ろうとするとき、その子をベンオニ、私の苦しみの子と名付けた。しかし父はこれをベニヤミン、幸いの子と呼んだ、そのように書かれてありました。この父というのは当然ヤコブのことです。ヤコブは12人の子供を設け、その子供たちは12イスラエルの12部族のもとへとなったと、そのように聖書には書かれています。この今日の箇所はヤコブの一番下のベニヤミンという子供の出生にまつわる聖書の箇所です。 これで聖書を読もうと、初めて読もうとするときに、新約聖書のから読もうとするときに聖書を手に取ると、その戸惑うということは、新約聖書の一番最初、すなわちマタイによる福音書の一番最初ですけども、その福音書に出てくるカタカナばかりのイエス・キリストの系図ではないでしょうか。カタカナの羅列なわけですけども、その系図はアブラハムに始まり、イエス・キリストに至る42人の名前が羅列されているのです。すなわちイエス・キリストの系図と呼ばれるものです。私たちにとってはあまり馴染みのない系図ですけれども、ユダヤ人にとっては本当に大切なものであるということです。ユダヤ人は自分たちは神に祝福されたアブラハムの子孫であるということを大変誇りに思っておりました。すなわち神の祝福が父から子へと受け継がれ、長い時を経て、多くの人を経て、神の祝福は途切れることなく伝えられていく。その証人たちの名前が一人一人書き記されていて、人々の心に深く刻み込まれているのです。すなわちこの系図には神様の救いの歴史が刻み込まれているのです。旧約聖書の、今日与えられましたこの旧約聖書の箇所も、このマタイの系図と深く関わっています。すなわち神の救いの歴史の中にあって、このベニヤミンの誕生の物語は神の祝福を明らかに物語っているのです。もちろんこのヤコブの名も系図の中に登場してきています。そしてヤコブの12人の子供たちの中の一番 の上の人、長子の名前はユダですけども、そのベニヤミンはその名前こそ記されてはおりませんが、その長子ユダを代表として、ユダとその兄弟たち、そのように記されているのです。ベニヤミンもそのような形でこの系図の中に組み込まれているのです。このように今日のこのベニヤミンの出生の記事にも神様の大きな祝福が隠されていることに気づくのです。また短い数行ほどのこの箇所には、実は旧約聖書と新約聖書を結ぶ一つの接点があることを私たちに、ね、示してくれているのです。アブラハムの子、イサクの子、ヤコブには何人かの妻がいたということです。その妻に子供が与えられて、12人の子供たち、男子の名前だけですけれども、今日の聖書の少し後の箇所にその妻の名前と子供たちの名前が出てきています。何人かの妻の中で、今日のラケルはヤコブが一番愛していた最愛の妻であったということが別な箇所で書かれております。ラケルはヤコブとの間に2人の息子を設けたのです。一人はヤコブが溺愛したヨセフ、そしてもう一人はその弟ベニヤミンです。このベニヤミンが生まれた時の出来事が今日の与えられた聖書に記されています。それは大変悲惨な出来事だったのです。ヤコブとラケルは長い旅の途上にあった、そのように記されています。そして身をも出会ったラケルは産気づいてしまい、子供を産むことになるのですけれども、そのお産は大変な難産であったというふうに書かれています。その難産の苦しみの末、ラケルは男の子を産みますけれども、ラケルはその難産の上に苦しみのうちに息を引き取るのです。エレミヤ書31章15節ではこのように言っています。ラマで声が聞こえる、苦悩に満ちて嘆き泣く声が、ラケルが息子たちのゆえに泣いている。ラケルは難産の苦しみのゆえに泣き叫んでいるのです。 その叫びの声が響き渡っているのです。痛みの家に苦しみ泣き叫ぶ、まさしくこれは散らされたイスラエルの民族の嘆きの声であり、また現代に生きる私たちの叫びの 声の叫びではないかとも思います。今や世界中にこのラケルの苦しみの叫びが響き渡っているように思います。生きることを渇望しつつ、また幸福に生きることを望みつつ、人間は嘆き叫ぶ。しかしラケルは回復することなく死んでいきました。その苦しみはラケルを死に追いやったのです。人間の嘆きと苦悩の行き着くところ、それは死であることも思わされます。そしてまさに息を引き取るとき、薄らいでいく意識の中で、ラケルは苦しい息の中で弁護にと言います。私の苦しみの子、そのように言って死んでいくのです。けれどもこの物語はここで終わってはいません。むしろこの結末において、また新しい大きな事柄、大きな展開があるのです。苦しみのうちに死んだラケル、その夫、すなわちベンオニの父ヤコブの存在がここにあるのです。父ヤコブはラケルがベンオニと嘆きの子、苦しみの子と呼んだその子にベニヤミンという名をつけるのです。すなわちベニヤミン、幸いの子、そのように名付けたのです。ベニヤミンのそもそもの意味というのは、右の手の子、右の手の子というものだそうです。右の手とは神の祝福を授ける手、すなわち幸いの手を意味しているのです。父はこの子を幸いの子と名付けたのです。そしてヤコブは末っ子ベニヤミンとその上の子ヨセフを大変愛したと同じ創世記には記されているのです。愛する妻ラケルの命と引き換えに生まれてきた子、母親をその最大の苦しみによって悩ませ嘆かせて生まれてきた子に、ヤコブはベニヤミン、すなわち幸いの子と名付けたのです。この子は悩みのうちに生まれてきた子であっても、神の祝福のうちにあるとヤコブは言うのです。ヤコブといえば、皆さんもよくご存知の通り、狡猾な手段で兄エソーから長子の権利、すなわち神の祝福を奪ってしまった人です。本当ならば親を欺いた悪人として葬られてしまってもよかったような人でした。しかし神の祝福をそこまでして得ようとして勝ち取ろうとした信念と熱意のゆえに、ヤコブは神からの長子の権利を受け継ぐことができたと、そのように聖書には記されております。そのようにしてヤコブは神からイスラエルという名前をいただいたのです。神の祝福のうちに生きた人です。ラケルの嘆きと苦しみによって生まれた子に神の祝福があることを信じて、幸いの子という名前をつけたのです。神の祝福がどんな時にもある、そのように信じて、人間の嘆きも悩みも全て幸いなものへと作り変えてくださるということをヤコブは常に信じていたのです。ベニヤミンは苦しみの子から幸いの子とされた。この大きな転換に私たちは何を見るでしょうか。それはまさしく福音、良き訪れということです。これこそ聖書が私たちに告げている大きな事柄なのです。聖書はすなわち暗闇の中を歩む民が光を見ると、そのように告げるのです。光の到来、それこそ救い主の到来を意味しているのです。新約聖書においてイエス・キリストはヨハネによる福音書の16章20節においてこのように言っておられます。 あなたは悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし、子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。苦しみは喜びに変わるという聖書の述べる普遍的な真理をここでもお示しになられたのです。ヨコブはラケルの苦しみによって生み出された我が子を神の祝福を信じて幸いの子と名付けた。そしてベニヤミンはユダとその兄弟の名のもとに神の祝福の系図の中に組み込まれたのです。まさにこのことと同じように私たちは主イエスキリストの十字架の苦しみによって罪の縄目から解き放たれた。そして新たに神様の祝福を意味する幸いな子として生まれ、神の祝福の中に入れられたのです。私たちは皆ベニヤミンなのです。神の祝福の中を歩むことができる。それは今日与えられました新約聖書ローマの信徒への手紙の8章の28節にある通りなのです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちは万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。そのようにあります。私たちの生きる現実は不条理で悲惨に満ちている。しかし万事が益となるようにと言われる通り、希望は大きいのです。人それぞれの持つ悩みは多様であり、また決して終わることがないとそのように思われても、私たちの身の回りに起きているすべてのことが私たちの救いにとってすべて益となるとこの御言葉は私たちに告げているのです。神様のご計画は確実で、その祝福は永遠である。そのようなそのことを私たちは知らされているのです。聖日ごとの礼拝はそのような神の祝福を私たちに告げています。私たちは神の民としてその救いの系図の中に組み込まれている。そのような神様の大きな恵みに生かされていることを確信して、希望と忍耐を持って礼拝の民として共に歩みたいとそのように願っております。それではお祈りをいたします。天の父なる神様、月に一度の夕べの礼拝に共に集い、あなたからいつも私たちが祝福をいただいていることを知ることができますことを感謝いたします。私たち人間の状態がどんなであれ、神様の祝福は豊かであり、また希望に満ち永遠であることを知り、本当に感謝いたします。私たちがそのような恵みのうちに歩むことが許されておりますことを心から感謝し、またその喜びを多くの兄弟姉妹と共にすることができますようにどうぞ導いてください。この時を感謝してこの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。